こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ゴロとイラストで記憶に残る登録販売者薬ゴロ帳は、登録販売者試験に必要な医薬品知識を、ゴロ合わせと図解イラストによって整理する暗記支援型の試験対策書である、準校による、全168ページの隣にハンカレッジシリーズの一冊で、試験範囲の第1、5章に触れながら、特に成分、漢方薬、製薬などが集中する第3章を軸に構成されている。目的は、膨大で名称も似通った知識を単に羅列して覚えるのではなく、言葉の連想と視覚で印象を結びつけ、想起しやすい形に変換することにある。品質度を意識した学習の優先順位付けや、西洋薬の一部作用基準の図解、確認用のミニ問題も特徴とされる。本書は網羅的な教科書や過去問題集を完全に代替するものではなく、それらで得た知識を定着させ、苦手領域を復習するための実用的な補助教材として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、語呂合わせとイラストを結びつけ、成分知識を思い出せる情報へ変える。登録販売者試験では、成分名、作用、適用される症状、使用上の注意など似た語句を区別して保持する力が求められる。本書の中心的な方法は、こうした断片的な知識に語呂合わせを与え、さらに独自のイラストで場面や印象を付加することである。語呂は音のつながりから名称を引き出す入り口になり、絵はその入り口を視覚的な手がかりとして補強する。したがって、丸暗記で起こりがちな名前は見覚えがあるが、作用や注意点が出てこないという状態を減らしやすい。とりわけカタカナ成分や難読の名薬名のように、初学者が文字列として処理しがちな対象に適した設計である。ただし、語呂そのものを正当と取り違えないことも重要である。学習者は語呂を起点にして正式名称、基礎項分類、珍記注意事項を言い直し、問題演習で使える知識へ接続する必要がある。本書の価値は、知識を単純化することより、正記の負荷を下げて復習回数を確保しやすくする点にある。次に、第3章を中心に漢方薬、製薬への苦手意識に対応する構成。本書は全章に対応するとされる一方、試験対策上の比重は主な医薬品とその作用を扱う第3章に置かれている。中でも漢方薬と製薬は名称、構成、目的、使用時の留意点が相互に結びつくため、過去問の答えだけを反復しても整理しにくい領域である。本書はこの負荷の高い範囲を語呂とイラストという同じ形式で繰り返し提示し、学習形式の違いによる混乱を抑える。難しい漢字に振り仮名を打つ方針も、制約名を読めないことが暗記の停滞につながる初学者には実際的である。ここで重要なのは、漢方制約を神秘的な固有知識として覚えるのではなく、試験で問われる識別ポイントへ圧縮して確認する点である。一方で、語呂による関連付けは便利である反面、細部の条件まで自動的に保証しない。処方名や製薬名を覚えた後には、問題文の主語、症状、使用者の条件を読み分ける訓練が不可欠となる。本書はその前提となる用語の土台を固める役割を担う。さらに、品質度の表示が限られた学習時間での優先順位を可視化する登録販売者試験の学習では、試験範囲を一律に深掘りしようとして重要事項の反復不足に陥ることがある。本書では近年の全国試験問題を踏まえ、第3章と第5章に関する成分ごとの品質度を示す工夫が案内されている。これは出題を予言するためではなく、学習時間の配分を決めるための情報として意味を持つ。品質項目は、語呂とイラストで素早く思い出せる水準まで反復し、低頻度の項目は基礎的な位置づけを抑える、といった段階的な復習が可能になる。また、品質度と自分の正答率を組み合わせれば、よく問われるのに誤る箇所を優先する弱点管理にも使える。もっとも、地域ごとに実施される試験では問題の表現や重点に幅があり、品質度だけで学習対象を切り捨てるのは適切ではない。本書のデータは、全範囲を理解するための羅針盤ではなく、直前期や復習時に反復順を決める補助線として扱うのが合理的である。暗記教材に試験分析の視点を加えていることが本書の実務性を支えている。そして、西洋薬の図解とミニ問題により連想暗記を設問処理へつなげる薬ゴロ帳の構成は、漢方製薬だけに限定されない。西洋薬についても一部の作用基準を図解し、精神神経に作用する薬、風邪薬、解熱鎮痛薬、鎮群薬などの理解を支える内容が含まれるとされる。これは成分名と薬項を1対1で結びつけるだけでは、複数の選択肢を比較する試験問題に対応しにくいためである。例えば、どのような働きが期待されるかを図の関係で捉えられれば、未知の言い回しがあっても明らかに不自然な選択肢を除く手がかりになる。加えて、ミニ問題は、 読んで分かったと感じる受動的な学習から答えを自力で引き出す能動的な学習へ移る確認装置となる。もっとも収録問題だけで出題形式に慣れることはできないため別途。過去問題や模擬問題を解く必要がある。本書の適切な使い方は語呂で覚える図で関係を理解する。ミニ問題で正気を試す過去問で設問への適用を確かめるという循環を作ることにある。最後に、全範囲の基本書ではなく反復しやすい補助教材として使うべき理由。本書は第1何々5章対応を掲げるが、購入者は第3章中心の暗記支援書であることを理解して選ぶ必要がある。登録販売者試験では医薬品だけでなく医薬品に共通する特性、人体の働き、薬事関係法規制度、適正使用、安全対策といった領域も問われる。そのため試験範囲の定義や制度の全体像を初めて学ぶ段階では最新の手引きに対応した基本テキストを主軸にするのが安全である。その上で本書を併用すると、重い教科書を開きにくい通勤時間や短い休憩でも成分や制約を反復できる利点が生きる。イラストの印象が強いことは復習時にページ全体の配置を思い出す助けにもなりうる。一方、制度変更や手引きの改訂があれば出版時期に関わらず最新資料との照合が必要である。つまり本書はこれだけで完結する一冊を目指すタイプというより、基本理解、過去問演習の間を埋め、忘却しやすい知識を短時間で再活性化するための一冊である。結論として、本書が特に向くの登録販売者試験を独学で準備しており、成分名、漢方薬、製薬の暗記で手が止まりやすい人である。長時間のキー上学習を確保しにくい人にとっても、見開きや短い単位で復習しやすい暗記帳として活用しやすい。すでに基本テキストを一巡した学習者なら、曖昧な項目をゴロと絵で再整理し、過去問で誤った知識の回収を早める用途に適する。初学者の場合も難読語への抵抗を下げる入り口にはなるが、苦行の条件、使用上の注意、法規の理解まで本書だけに依存しない姿勢が求められる。同種の登録販売者向け書籍には網羅型テキスト、過去問題集、一問一答集、切り取り式カードなどがある。その中で本書が際立つのは、語呂を文字情報だけで終わらせず豊富なイラストと結びつけ、さらに品質度や一部の図解ミニ問題も組み合わせている点である。暗記のきっかけ、優先順位付け、確認という複数の工程を一冊に収めている。ただし強みは第3章中心の圧縮された学習にあり、完全網羅性ではない。最新の基本書と過去問を土台に、本書を反復用の視覚的な作引きとして用いることで、その特徴を最も現実的に活かせる。ご支援いただける場合は順化を。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。